私たちのために十字架にかかり、三日目を終えた死に期待しながら御言葉に行きたいと思います。ありがとうございます。いや、これは石田さんですね。この頭ですねこれは散髪じゃなくてですね、美容室に行ってこの頭にされたって言うんですねだから散髪屋さんじゃなくて美容室でこの頭になったってからびっくりしたんですけども短くしてくださいって言ったらなったそうですね。で、鏡を撮ったから見えなくてかけた瞬間驚いたけど何も言えずに帰ってきたそうです、はい、それで、すみません、先にまず、今日は3月の第1日曜日なので2月分の10分の1現金を教会として捧げております。会計報告が出ておりますけれども、総収入は92万8817円、それの10分の1なので10万円をですね、献金します。イスラエルの働き、聖書から見てミッション、一世の子個人、それからファミリーホームですね、児童養護施設、ファミリーホーム、三越新聞、長崎の祈祷院、山田とゴスペルクラブ、それから島原教会、フィリピンの働き、アフリカの働き、中国の働き、それから筑豊キリスト教会、それから青村教会、東京ベテルチャーチ、これは別の教会ですね、ホーネイエス教会、これらのところで献金をしたいと思いますので、お祈りします。心を合わせてお祈りください。天のお父様、今月も下げることのできるこの恵みを本当にありがとうございます。下げます一つ一つの教会、宣教団体、また一人一人を神様が豊かに祝福し、下げます境内が文字通り30倍60倍100倍になって、福音のために永遠の命を生み出すために持ち上げていくように力強く用いてください。私様、長崎教会がさらに豊かに下げる教会となることができるように、お一人お一人の境内を祝福し、ますます喜んで豊かに下げることができるように導いてくださることをお願いいたします。イエス様、あなたはこの献金を祝福してくださることをありがとうございます。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。さて、それでは聖書の方に入っていきたいと思うんですけど、その前に昨日後藤に行ってまいりました。で、後藤ゴスペルクラブですね。今までは信吉先生が後藤に行ってから後藤で集会が始まったんですけども、それから、ちょうど11月の新年から、ゴスペルクラブがスタートして、で最初その、いわゆるデイサービスのようなところで2回コンサートをして、その次今度は特養ですね、特別養護老人ホームで2回コンサートをして、1回目は30分、2回目はなんと1時間させていただいて、で今回は、モール、シティモールっていう、まあ、でもなんかシティモールっていう割にはなんかあれだったんですけど、まあ、シティモールの舞台があるところで、まあ、路上コンサートみたいな感じですね、不特定多数に向かってやるっていう、まあ、初めての試みだったんですけども、やりました、まあ、それは示されたんでですね、頼めば施設いくつかあったんですけども、なんか神様の家がこっちこっちにあったと思ったのでやったんですけども、そしたらその人通り自体が少ないんですね。だから人通り自体が少ないのであんまり人はいないんですけども、立ち止まっていく人は何人かいて、一つはですね、そのモールというかお店の、その会長さん、会長さんが聞きに来られて最初から、それで、なんかすごく真剣に聞いておられたんですね。で、仕事があるからって言って途中で抜けられたんですけど、その時ちょうどピースが歌ってたんですけども、2曲ぐらい聞かれて、仕事があるからって行かれるんですけど、その時に CD をこう、ね、出してたら CD を買ってくださってですね、 CD 買いますって言って向こうからですね、で帰ったんですね。でそれなのにまたやって来られてですね、仕事に抜けて、そして最後はまた来られてまして、でお話をしましたらですね、もっとたくさんの人に聞いてね、欲しかったなということを言われて、で7月に祭りがあるんだけども、祭りの時に、来て歌ってくれませんかって話になってですね、もうぜひ喜んでいきますということですね、名刺もくださって、でだから夏のお祭りの時に呼んでもらえればいいなと思っています。まあ、ぜひ7月の最後だそうですけども、祭りの時に、まあ、あるんでしょうね、そういうのよくね。でそういうのになるとね、集まってくるんです、人ってね、普段いないのにね、どこからこんだけ人がいるんだろうってぐらい集まってくるんですね、本当にそうなんですね。だからぜひ、ね、そこに行けるようになと思っています。で祈ってたんですね、ポイントの人と出会えるように、 ポイント一つやるように祈ったんで、まさにその一番トップ、トップそのグループの決定できる人が来たんで、その人が来てほしいといえば本当に呼んでもらえると思うんですけども、なんかすごいなというふうに思いました。で、これからですね、また楽しみに、ね、していきたいというふうに思っています。さて、それで、今日の聖書に入る前に、今日はね、あなた方は私を選んだのでありません、私があなた方を選び任命したのですという非常に有名な御言葉なんですけども、それに入る前に先週のですね、第7礼拝東京のですね、いつも夜見てるんですけども、そこでパウロ牧師が語られたことがすごく重要だったので、ちょっとそれを皆さんにね、聞いた人もいると思うんですけども、分かっちゃっておきたいと思います。ロマ書の12章の1節2節、はい、ね、ロマ書の12章の1節2節、まあ、開けられてもいいですし、こちらに書いてありますからね、ロマ書の12章の1節2節ですね、ここを見られたんですね。そういうわけですから、私の兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受けられる今日生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝ですと。まずこの一つ目で、そのここは献身のところなんですね。ね、神様に体を今日生きた供え物として捧げなさいという、まあ、献身のところなんですけども、十字架はですね、罪の許しのことはいつも言ってると思うんですね。十字架によって私の罪は許されたということ。もう一つ意味があるんですね。十字架は私の罪を完全に許してくださるということと、もう一つは、買い戻す、贖いっていうんですね。日本人も長ないというのは分かりにくいんですけど、買い戻すということなんですね。つまり私たちは本来神のものであったのに、神に逆らって罪を犯した結果、サタンの支配下に入り、罪の支配下に入ってしまったんですね。だから、まあ、サタンに罪に、まあ、売られたというか、ね、言ったわけです。ところがイエス様が十字架あったとき、その罪が許されたわけじゃなくて、今度はそのサタンの支配から神の支配のもとにイエス・キリストの命という代価を払って買い戻されたんですね。質屋を使ったことないか分からないんですけど、ちょっと違うと思いますけど、質屋の場合は何か、何でしょうね、何か質屋に持ってくるものはないですけど、いや、すいませんね、聞きづらくて、まあ、携帯電話を持っていくと、ね、で、まあ、これでいくらお金を借りると、そのお金をまた戻したら戻ってくるということですよね。で、私たちは罪に売られたわけですね。で、サタンの手にも入ってしまった。イエス様は、神様はイエス・キリストの命という代価を払って、すごいですね、キリストの命という代価を払って私たちをサタンから買い戻したんですね。その時私たちはもう神のものになってるんですね。だから私たちはイエス様を信じた時、罪が許されると同時にサタンの支配下から神のものとなったんですね。大事なことなんですよ。神のものとなってるんですよ。ということは、献身するということは自分を神に捧げるということなんですけど、実はもう神のものと本来になっているから、献身するということは本来の位置に立つということですね。分かりますよってこと、ね、本来も神のものになっているから、人生を捧げるということは本来の位置に、本来の位置に立つと祝福を受けられるんですね。で、献身するというのは別に特別なことじゃなくて、もうみんな神のものなんです。で、その神のものとしてのところにちゃんと献身するというのは捧げて、こう神のものとなったところに立つと祝福が豊かに流れてくるんですね。だからね、献身した方が祝福されるっていう、本当にその通りだと思います。それは何かというと、本来は私はもう神のものだから、その神のものとしての歩みをしていくと祝福されるんですよっていうことを言われたんですね。で、すごく納得しました。そう、もう本来私はもう神のものなんですね、イエス様死んだ時にね。だから献身するってことはその本来の位置につく。で、パウロ牧師面白いと言われて、献身してからの方がより祝福が大きかったっていうんですね。確かにそうだなっていうふうに思います、ね、で、ということは献身するのは特別なことじゃなくて、本来私たちはもう神のものになってるから、神様のところにこう立つということをね、覚えておいてほしいと思います。で、もう一つはね、2節、こっちはちょっと大事なんですよね。ロマ書のね、12章の2節、あれ、この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいって、ここなんですね。心の一心によって自分を変えなさいって。で、私たちの霊ね、霊、本当は、ね、書くといいんですけど、霊と心と体がある。人間は三層説なんですね、聖書から言うと。霊と心と体がある。この体はね、もう地上で終わるわけですね。で、復活の体をもらうわけだからね。で、霊があるわけですね。霊はイエス様の死の時全く新しくなった。霊は清いんです。 あるいは皆さんお互いにイエス様を死ぬとき聖霊が来て新しくなりましたから、これはもう完璧なんです。本当に清く完全なものが私たちお互いあるわけですね。霊はその周りに心があるわけですよ。魂ね、心が。これはですね、霊が新しくなったときに、本当に救われて霊が新しくなったときに影響を受けて一時良くなるんですけど、心はですね、地上位です。地上位はこうね、なんていうか、この世に翻弄されたり罪に翻弄されてですね、クリスチャンになった後も私たちは霊は全く新しいですよ。お互い霊は本当に素晴らしいんですよ。お互い、これ間違いありませんね。ところが心はいろいろあるわけですね。でこれ心の一心によって自分を変えなさいって書いてあるでしょ。心は私たちは選べるんです。許す方を選ぶか許さない方を選ぶか、感謝する方を選ぶか感謝しない方を選ぶか、心は一心しなさいということは、つまり聖書の御言葉に、神の施策、聖書の言葉に立って歩むか、自分が感情とかその他の価値観で生きるか、これ選べるんですね、心はね。だから心をね、一心するっていうのは、つまり神様の言葉の方に立って生きるっていうことを選んでいくってことなんですね。で、皆さん、日本人はね、甘えの行動ってあるように、なんか神様が全部してくれたらいいじゃないかって言うんですよね。でもね、心の一心っていうのはつまり自分で選ぶ、感謝する方を選ぶ、でも感謝する力がないから感謝の力をくださいって言ったらそれはいいんですよ、ね、でもそれをしたいっていう方を選ぶかどうか、それを願うかどうかは選択なんですね。ってことわかります？これすごく大事なんですね。で、心をどっちを選択するかは、それぞれの選びなんですね。では心の指針によって自分を変えなさいって書いてあるんですね。でもちろん変えてくださるのは神様ですよ。神様が変えてくださるんだけども、その心が、ね、霊はみんな新しいんですけど、心がその例えば感謝は分からないですけど、感謝しますと、感謝で言いますと、その声と思う、なんでこんなこと感謝しなきゃいけないんだと思うけども、聖書に全てのことを感謝して書いてあるから、分かりました、感謝しますって思い立つ、ね、感謝する力をくださいって言って、そこで感謝をしていくかどうかは、心の一心によって聖書の言葉に立つかどうかなんですよね。みんなバカなことあるかって言ってくれね、ああっていうのは、そっちを選ぶわけですね。聖書じゃなくて自分の感じや考え方を選ぶわけですね。でもとても理解できないし、なんで私ばっかこんなことと思ったとしても、いやそうじゃない、で感謝しなさい書いてあるから感謝をする方を選ぶっていうか、つまり常に御言葉の方を選ぶっていう、これはね、選択なんです。で、神様どうぞ感謝する力をくださいっていう時に感謝する力が来るし、ね、この御言葉に立って私たちが歩んでいるかどうかなんですね。で、霊はね、本当に新しくなったんです。でも心はまだ罪に満ちてたりね、弱さに満ちてたりする。だから本当にそれが神様の施策、神様の言葉の方を選んでいく、そっちを神様に求めていくっていうね、ことが必要なんですね。で、心の心によって自分を変えなさいって、これはぜひね、覚えておいてほしいというふうに思います。ダウンロードして聞きますので、アンテオ教会のホームページから先週の日曜日の夜の礼拝ですねのところを開いたら聞けますので、ぜひ今分かりにくかった方はね、聞いておいてください。すごくものすごく大事なところなんですね、これね。私は何を選ぶかって、ね、本当に変わりますので、ね、さて、それで今日の説教に行きたいと思います。ヨハネの15章の16節、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び任命したのです、ね、それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためですと。これはよく、牧師の安心の時とか宣教師の安心の時にこの御言葉か、あるいは宣教師の場合はね、マタイの28章の御言葉もよく言われますけども、まあ、牧師の安心の時なんかによくこの御言葉が読まれてから安心されることが多いんですけども、これは選びのことですね、まずね。で、まあ一つは救い、神様は私たちを救いに選んでくださった、あるいはそしてこの教会に選んでくださった、皆さんが今置かれている職場や学校に神が選んでくださったとですね。で、分かりやすいのは結婚なんですね。あなた方がってこの複数で書いてあって、ね、あなた方が私を選んでなりませんって、例えば夫が妻を選んでもなく妻が夫を選んだのでもないと、この二人を神様が夫と妻として選んでくださったって分かりますか ね、夫が妻を選んだのでもなく妻が夫を選んだのでもなくて、この二人を神様が夫婦として選んでくださったって。で、同じように皆さんが救われた時に、これ大事なことなんですけどね、日本のプロテスタントの教会はですね、アメリカの影響を受けてますからね、 このボーンアゲインって救われる時に個人を中心に考えるんです。もちろん個人なんです。私が子供の代わりに決心できないし、親の代わりに決心できない、一人一人なんです。でもその時、私がイエス様を信じる時、私が新しく生まれるんですけど、個人として生まれるだけじゃないんですね。まあ、例えば長崎教会で信じたとしますと、私は個人としてボーンアゲインするんだけど、同時に長崎教会の一部として生まれるわけですね。言ったことあります？すごく大事なんですね。教会の一部として生まれてる。例えば私が肉で考えたら木原誠っていうふうに生まれたわけですね。その時私は木原誠として生まれたんだけど、同時にそれは忠治と安子の子として生まれ、愛子と信子の弟として生まれたわけですね。木原家の一人として生まれたわけです。わかります？っていうことで、私たちがイエス様を信じた時、救いは個人だけども、同時に教会の一部として生まれたんですね。それは選べなかった。まあ選べなかったというのは、ね、肉は選べないし、教会の場合でもやっぱり自分がその導かれた教会で救われるわけですね。その一部として生まれたわけですね。で、で皆さんどういう意識かですよね。神に選んでもらったっていう意識ちゃんと持ってますかね。私は神に選ばれたって、大丈夫ですかね。大丈夫ですよね。大事な会で聞いたらみんなね、さっと手を挙げてくれました。すみません、聞き苦しくて申し訳ない。で、まず神に選ばれたって意識があるかどうか、それと同時に、教会だから、この長崎教会に今自分は、神様はこの教会に選んで今置いておられるっていつも言うように、ずっといると言いませんよ。神様は使わせることもあるでしょうから、また導かれてね、どこかに使わせることもあるでしょうから、しかし今はここに選んでおいてくださったっていう、自分を、そしてあの人も周りの人も、神様がこうして私たちを選んでくださってるっていうふうに思ってますか？それが聖書が言ってることなんですね。いや、私は選ばれたけど、あの人は違うなんて言っちゃいけない。なんであの人がいるのって言っちゃいけない。同時にね、あの人はそうですけど私は関係ないわって言っちゃいけない。あの人も私も神様がここに選んでおいてくださったって、そう思ってるからなんですよね。で、あなた方を選んだので、あなた方を選んだので、私があなた方を選んだんだって、神様の方が私たちを選んでおいてくださったんですね。じゃあどうしてかってことなんですよ。どうしてそして選んでくださったかというと、はっきり言ってみます、行ってというとどっかに行くことばかり考えますけど、場合によっては神のおっしゃる場所だから、行くんじゃなくてとどまることもあるでしょうけど、とにかく主のおっしゃる場所に行って、主のおっしゃる場所にいて身を結び、そのあなたの民が残るためだって書いてある。ということは、私たちが選ばれたのは私たちを通して神様が身を結ぶためだって言ってるんですよ。これ約束なんですよ。頑張って身を結べって言ってるんじゃないんですよ。身を結ぶためですってことは、身を結びますよっていう約束なんですよ。だからね、これ素晴らしいですよね。身を結びますよっていう約束なんですよ。だから信じればいいんですよ。頑張って身を結べって言ったわけじゃないですよね。ね、選んだんですよって、私の方があなた方を選んだんですよ、それはあなた方が行って、主の御子の場所に行って、主の御子のところにいて身を結ぶためです、しかもその身が残るためですよって、この時に主の方が約束ですよね。身を結んで残すためですよってことなんですね。で、確かにね、神の置かれた場所にいますとね、身をつけていくんです。忍耐はいりますけどね、ここ大事ね、忍耐はいりますよ。忍耐はいりますけど身をつけていくんですね。確かに主のおっしゃる場所に行った時に、これは面白いですね。白馬キャンプに行きますと、ね、正解があるわけです ね、夜の正解、朝の正解で、賛美にみんなやるわけですね、これね。で、前はこうね、立ってたりして見てるとですね、なんか昔の朝の人来たらいっぱいいるわけです ね、ああね、本人忘れてるみたいですけど、昔の朝に人いっぱいいるわけですね。で、思うわけですね、なんかね、ああ長崎にいた人がこうして今本当に持ち帰ってよかったなって本当思うわけですよね。で、私たちは神様からはっきり示されて、妻と共に長崎に来て、でやってきたわけですね。で、振り返るとですね、非常に不十分だったわけですよね。非常に不十分だった。で、それは子供が一番知ってますよね。ね、だから、ちょっと本当に不十分だった。にもかかわらず、妻はいつもね、これっぽっちって言うんですけども、今の日本のこれからリバイバルが始まりますから、ね、あれですけど、私はこれっぽっちと思ってないんですよ。リバイバルが始まったらすごいことになるけど、リバイバルが始まる前だったから、これだけの身を神様をつけて残してくださったわけですよね。いろんなところで、海外にも行ったし、日本中にも行ったし、北海道に使わされた人もいるし、ね、関西に行った人もいるし、あっちこっち行ってますよね、いろんな人が、ね、あと海外に行った人もいるし、東京に今いっぱいいますよね。 で実が残ったわけですよ。何を言いたいかというと、約束なんですよ。いいですか。全然すごくなかったんで、もうかからず実が残ったんで、皆さんね、神のおっしゃる場所にいると神様が実をつけて残されるんです。これ約束なんです。信じればいいんですね。私を通して神は実をつけてください。まあ、分かりやすく言えば、私を通して人々がイエス様に出会う、私を通して神様の愛を人々が知る、具体的に神様の実をつけて実が現れてくるぞっていうことなんです ね。それを信じるかどうかですね。いやね、こうもっと嬉しそうな顔してほしいんですけどね嬉しくないですか。自分を通して本当に人々が神に出会ったり、本当に死の愛を知ったり、実がついて実が残るんだなって思うと。で、問題は信じるからなんですよ。そんなこと言ったって私なんかって、まあお互い申し訳ないけど、お互いね、お互いを見たらね、大丈夫かなって思いますよね。しかし約束でしょ、約束でしょ。神様がおっしゃる場所に行って行くなら、そこに行くなら、まあ、行くってのは行ってもいいし、逆にとどまってもいいんですよ。神のおっしゃる場所にいるなら、神様が見つけてくださるのってことを期待して信じるんですね。で、私ね、これからが本番なんですよ。リバイバルでしょ。ちょっとね、波外れた実がつき始めると思います、これから。いや、本当に思います。で、皆さんね、例えば五島ゴスペルクラブでね、みんなあんまそんな思ってないけど、主の時間の人はどこの馬の骨ともわからない連中をですね、いきなりですね、すぐコンサートにバンバンバンって導いてくれて、一回やって30分が次1時間になってて、もうみんな普通に思ってるんです、主の時間の人はね。普通そんな簡単にね、道が開いてね、30分やったら次1時間どうぞって送り迎えして、お昼まで食べさせてもらってって、そんな簡単に開けないですよね。だからそのモールでやったって、そのトップの人が結局来て、トップの人がすごい感動してくれて、今度祭りに呼んでくれるわけでしょ。そんな簡単にいかないですよ。主の時間の人はね、それは昔慣れてるからね、ああそう、ふんという感じなんですよ。普通そんな簡単なもんじゃないんだからなんでそれが起こるかって言ったらね、あなた方、私たちは賛美の働きに召されてるんです、群れとして。他の教会だってそうだと思いますよ。打ち上げては言いません。でも、ね、この賛美隊っていう神の言葉が与えて、そのある働きに応答したら、その働きの実が出てくるわけですよ。面白いですね。例えば、佐世保レインボーゴスペルクラブっていうのがあるんですね。で、山田牧師はですね、佐世保でね、最初ね、路上ライブと言われてもね、やらなきゃいけないと思うけど恥ずかしくてですね、公園に行ってですね、人のいない方に向かってこう背を向けて練習してるふりをしてきたって言ったん。正直ですよね、とてもできないって言ったね。それで私が言ったんですね、ゴスペルクラブを作ったらいいですよってね、ね、ゴスペルクラブってやるとやりやすいですよって言ったら、すごい素直ですね、すぐに応答してですね、奥さんに言って、ね、佐世保レインボーゴスペルクラブって奥さんが作って、ね、やって、それでまあ彼も歌うようになった。そしたらですね、あっちこっちから呼ばれるようになったんですね。でも一番極めつけはハウステンボスの トップの一流ホテルのクリスマスの時に呼ばれるんですよね。で、今年はなんかものすごい大失敗したそうです。山田牧師のこと言ってました。にもかかわらず来年もまた呼んでくださるとか言ってくださってね。で、ディナー券もらうんですよね。私のところ回ってこないですけど、ね、なんか息子さんたちにあげたらしいですね。だからね、ディナー券もらうって言ってましたよね。ね、一流ホテルのディナー券だからやっぱり特別ですよね。それだけじゃなくて、今度は平戸にまで行くことになってますよね。なんか平戸のなんとか祭っていうのでね、であっちこっちに今呼ばれてますよね。そんな簡単な話じゃないんですよ。だってね、人のいない方に向かって、人のいる方に背を向けて恥ずかしいからって歌った人がですね、今は逆にもうみんなの前で歌うようになってきてるんだから、これね、賛美隊って言葉が与えられてることに応答したでしょ。神様の方が選んでくださってるんで、ね、それに応答して、ね、そのところに立ったら実がついていった。頑張って実をつけたら実がついていっちゃった。いや、本当そう思います。実がついていっちゃった。これは面白いですよね。で、多くの人は自分で何とかしなきゃいけないって思うんですけども、そうじゃない、信じることなんです。神様はきっと与えてくださるって。で、今回もその私見た時にね、これ人あんまりいないなと思ったんだけど、祈ってくれた人って、とにかくポイントの人と出会わせてください。今回の目的はそれだからと思った。そしたらいたんですよ、一人ね。いやいや、この人ポイントどう思った、本当に。で、すごく真剣に聞いたから、そしたらその人が後で一番最後で分かったんですね。会長さんだったんですね。その人の方から声をかけてきたんですね。祭りの時に来てくださいって。あ、 見事ですね。やっぱ神様ってのはすごいなと思いますよね。だから今回は一人、その人だけが真剣に聞いてましたけど、祭りの時はね、いっぱいいますからね。そこでやるとやっぱりすごいことになりますよね。だからあのね、そこなんですね。で、身をつけるんです、必ず。でこれすごく大事なことです。身をつけるんだっていうふうに信じてるかどうか。あなたがその置かれた場所にいるときに、自分がこの教会にいることによって、自分だけじゃなくてお互いがいることによって、お互い、あなた方だからね、自分だけじゃなくて、ね、ゴスペルクラブに私もだけど周りの人もお互いを通して身をつけるんだっていうと信じてるかな、これは。これですね。だからそれがすごく大きいんですね。で、どうやらね、期待してください。リバイバルが始まってきましたから、これからつく身はちょっと波外れた身になりますからね、楽しみだなと思いますよね。それが一つ目ね。で、その時に、じゃあお互いを通して神様は身をつけようとしている、救いの身、癒しの身、奇跡の身、愛の身、いろんな身をつけようとしてくださってるんですけど、そしてその身は必ずつくって信じるならつくんですけども、ポイントがあって、またあなた方が、あなたじゃないです、あなた方です。だからその選んでもらった私たちが、夫婦であっても家族であっても、あるいは教会であっても、なんか一緒にどうする働きの道路者であっても、そのあなた方が私の名によって、イエス様の名によって死に求めるものは何でも、もちろん何でもといっても御心の中ですけども、御心って大きいからね、何でも父があなた方にお与えになるためですって書いてあるんですね。だからあなた方が一緒になると何でも与えられるって書いてあるんですよ。こういう御言葉ってすごいですよね。その通り信じる人はだって何でも与えられるんだから。で、多くの人はね、なかなか聖書で感動しないのはね、信じてないから、ね、あなた方はあの何でも父のことに何でも与えられます、やったーって思わないで、うーんって思うのは信じてないから。考えたらすごいこと言ってるんですよ。何でも与えられるって書いてあるんだから。もちろん御心の範囲だけど、御心ってのは知りたくないでしょ、ね、神様の心って素晴らしいから。これはだからね、そして鍵は何かって言ったら、ここに書いてあるように祈りなんです。求めるってことは祈りだから、神に求めて祈るってことなんですね。その召された人たちを、例えば、まあ、さっきゴッドゴスペルクラブの話をしたから、ゴッドゴスペルクラブのメンバーで一緒に祈るってことなんですね。1回目の時に、ね、すごい祝福されたんです。で、2回目の時ちょっときつかったんです、ね、ある兄弟がですね、今日はちょっとなんか1回目に比べるときつかったって話をして、私もきつかった。その理由は簡単なんですね。1回目は初めてで、しかもいきなりコンサートで、練習のつもりで行った、1回目コンサートだから、来る方も真剣におったし、先に行った私も真剣におった。2回目は、まあ、もうコンサートしてて祈ったけど、ちょっと祈りの量が弱くなった。私はきつかった。明確ですよね。祈るかどうか、つまり神に求めるかどうかって。神様に本当に求めるとき、神はすごく働くんですね。で、あの祈りが鍵になるんですね。だから、しかももちろんあなた方だからね、一人じゃないんですよ。で、ね、あなた方で祈ろうとするとね、いろいろ起こるんですよ。なんか最近の場合はね、もう大体パターン決まって祈り出すでしょ、お互いに。で、相手がね、スマートフォン見るわけで、ペッとね、ピッピッとかって。でね、もう、私が祈ってる時にスマートフォンやってとか言ってね。ね、で、今度こっちもね、あ、すいませんとか言って祈りしたら、怒った方がまたやったりするわけですね。いや、今はそうですよ。それが一番大きいですね。なんか、祈りに集中しないで、パソコン見てたり、タブレット見てたり、ね、もちろんタブレットを見ながらね、情報を受けて、それで祈るってことはあるんですよ。しかし、それはもちろんあるんですけど、なんか気がついたら、祈りながらね、他のことをしたりするわけですよね。そしたらね、祈りが一つにならないんですよ。今知ってます？ジョイフル行くでしょ、ね、高校生が入ってくるんですね、5、6人ね、パッてね。でね、私ね、注意深く見てたら面白い、もう最近の特徴、必ずみんな席について注文するでしょ。一斉に携帯出すんですね。 iPhone とかね、スマートフォン。そしていいですか、目の前のこと話さないで、お互い 5、6人が全員スマートフォンを見るんです。で、時々ちょこっとこと話すとかって、いや、びっくりする。そういう時代なんですね。真横の人じゃなくて、ね、スマートフォンとお話をして、で、時々横の人と話をするって。いや、嘘だと思ったら注意深く観察してみてください。私、これ一言で言って、どのグループもほとんどそうでした。これ今の時代なんですね。いいとか悪いじゃなくて、これね。で、祈りの世界もそれが起こるわけですね。これね、じゃあ一緒に祈りましょうって、はいって言ってこうね、祈ってたね。あ、ちょっとピピッとなってね、パッと見てね、あ、とかってこうね。つまり、そこに祈り集中しないで、他に行くわけですよ。じゃあこの時に、あなた方がって言った時に、一つになってないってことなんですね。で、一つになって祈る時に鍵がかかる。 祈るときはそこに心を定める。だからまあぜひ携帯を切っていただいて、ね、祈りのときは心を定める。まあ、あの情報を見ながら祈る場合は別として、ね、これ本当に心を定めて祈るときに答えてくださいですね。あのこの御言葉は即私はあの心にあって、結婚したときこの御言葉が与えられて、で夫婦で結婚1年目のときに毎朝この御言葉を盾にしてお祈りしたんですね。で1年間でしたね。1年間もう怖いぐらいリアルに神を体験しました。いつとか言いましたよね、カレーライスを食べたいなと思ったんですよね、朝ね、祈りの中でね。そしたらですね、私はあのいつもように牛肉の角切りのカレーライスが好きだったの。今回久しぶりに大阪の実家に帰ったら牛肉の角切りのカレーライスで久しぶりに食べましたよね。でそしてね、あの教会行くでしょ、で進学校で教えてましたから、ね、こう教えてたらね、終わったら木原さんとか言ってねくれるんですね。なんかね、物を検品ね、 ありがとうございますね、何ですかって言ったらね、もうあのカレーライス、ね、こうなんかねかばないって、それで、あとは作るだけかなんかってことでね、大体ね、そしたら牛肉の角切りのカレーライスなんですね。くだらないと思うでしょうけどね、朝それを思った日にそれが来るんですよ。朝それを思った時、それを祈った日にそれが来るんですよ。こういやそういうことはね続くんですよ、カレーライスに限らず。私はカレーライス好きだからそれをって話をしたわけだけど、ね、でいつか妻なんかもその言いましたよ ね、 そのねあの食べ物のね、私全然あの納豆とかね、納豆とかひじきとかグレープフルーツとかヨーグルトなんてのはあの結婚するまで知らなかった世界なんですね。ところが妻はそれを祈るでしょ、それが来るんですよね。であの果物が必要だなと思うとですね、あのみかんとかリンゴとかですね、いろんなものがね名産地から送ってくるんですよね。だから怖かったですよね。1年間ものすごくリアルに体験した1年間なんですね。だから1年間なんですね。その1年間が私たちの人生を支えたんですよ、今に至るまでね。あれだけリアルに答える神様は必ず答えてくださるってね。で昨日ね、さっきも言いましたように、実は、まあ、五島で五島地方病院に行って、なんかこの吸引をしなさいって言われて行ったんですけど、ちょっとなかなかあのもうフェリーの時間があって行ったのよかったけど、もう治療を受ける前に帰ってきたんですね。で帰ったらすぐ長崎大学病院に行ってくださいって言われてね、で私が行かないっていう雰囲気を読み取った信吉先生はですね、ヨハネに、いい、酒井兄弟にいい、迎えに来る下兄弟にいい、電話して全部絶対行かせてくれって言われてですね、で私自分が言われてもいいんですけど、周りに言われたらですね、なんかその人たちが後でなんかあれだと思ったから行くことにしたんですね。そしたら妻がついてくるって言って妻と一緒に行ったんですよね。そしたら大学病院は今三次医療って言うんですけども、あの紹介状がないと見てくれないので、だからあの言われたんですね、そのこういう日の指定病院があるから順番にその休みの日とか緊急救急の場合は。そしたらちょうどその原爆病院だったんだ、あ原爆病院ならいいかってこと、近いからってことで原爆病院に行きまして、で受付終わってですね、ふっと思ったんですよね。あの実は9時から10時は夫婦で祈る予定にしてたんですね。それで1時間祈らった方がいいと思ってね、ところがその病院に行ったらふっと見たらちょうど9時だったんですね。で私も妻も口に出さないけどね、祈った方がいいなと思ったから、じゃあ祈ろうかってことでさりげなく祈って祈り始めたら、面白い、全然あの周りの人たちが行くのに私のところに来ないんですね、治療が。で10時になった途端すぐ来ました。だから1時間神様祈らせたんですよね、なんか面白いなと思うんですよね。1時間経ったらすぐ治療に入ったんですね、10時になったから。それからねまた処置してもらうまで30分以上かかって、それから結局帰ってきたらもう12時過ぎてて1時間かかったんですけども、医療費ってすごいですね、びっくりしましたけど。で何を言いたいかというとね、なんか神様があえてあの時1時間祈らせたなってすごく感じたんですね。で病気になるといいことが一つあるんです。これ何かというと、病気になるといいことが一つあるんですね。奥さんが優しくなる、ね、で奥さんが優しくなってそばについてくれる。時々ずっと病気で痛いという誘惑に駆られますよ ね、治らなきゃいけないんだけど、それで、で、まあ、祈ると。そしたらでもね、さっき言いましたようにメールで返信、ね、しないといけないじゃないですかね、こうちょっとね何人かにねいろいろ。そしたらやっぱ祈りながらね、こうメールをこういじってしまうわけですね。そしたら向こうがね怒り出す。で、じゃあ、あ、すいませんって、こっちは祈ると、また向こうは向こうでまた返信しちゃう。やっぱもう現代ですよね。 だって私とか妻ってのはもう全然今的に言ったらもうちょっと古い人だから、そんなパッパパパできる人じゃないのに、そんな私たちでも、もう今やそういうことでしょう。でいかにこう本当に心を定めて祈りになかなか集中できないかっていうのを思います。ではね、身を必ず結ぶんです、そう信じればいいんです。でもじゃあ具体的に身を結んでいくときに何が鍵になるかというと、あなた方教会のお互いであったり、賛美チームのお互いであったり、あるいは、夫婦であったり、教会の、クワイアなクワイアというグループであったり、賛美隊な賛美隊であったり、みんな違うでしょう、その選挙チームであったり、そこが、職場ならクリスチャンの仲間がいればですよ、そこで本当に一つになって、あなた方が心を合わせて祈るときに、その身が具体的に湧いてくるんですよね。祈りが鍵なんですよ、神に求めるってことが、ね。で、サタンはそれを知ってるから、そこを奪いに来るんです。お話ししてると仲良くなるのに、祈り出した途端喧嘩になるとかね、いやこれ経験したことあると思います。お話してる分には問題ないんだけど、祈り出すとなんかね眠たくなるとかね起こるんですよ。それはっきり覚えてください。あれ本当にサタンって言いますから、神が言うのと同じように妨害してくるんですね。でもだからって落ち込むことはないですね。あ、よっぽど見転がるんだなと思って向かっていけばいいですね。で、どうぞ皆さんね、まずね、神様は私たちを選んでくださった、お互いを、この教会に、あるいは皆さんが今使わされている職場や家庭に、で神が選んでくださった、それは私たちを通して身をつけるためなんだということを知ってほしい、信じてほしい、ね、必ず身をつきます。で鍵は何かって言ったら、その時そのお互いに祈り合うことなんですね。で一人で祈ることもとっても大事なんですよ。でもここでははっきりあなた方がって書いてある。で皆さん、教会で祈るってものすごく鍵なんですね。一人で祈ることもとっても大事なんですよ。でも一人で祈ることと同時に教会で祈るって、この二つがいるんです。どっちかではない、どっちもいるんです。車の両輪です、いつも言うように。個人で神と交わることとともに、教会で神と交わるって、この二つが両輪なんですね。で神とともに、神あの身体の教会でともに交わるときに本当に答えが来るってことをね、覚えてですね。一人だから祈れる祈りとともに、お互いにあなた方、つまりお互いが一つになって祈る祈りってすごく大事だってことをね、ぜひ知っててほしいと思います。まあ、今日はすいません、なんか説明ばっかりになってしまいましたけども、そのことをぜひ、ね、覚えてほしいと思います。最後に、あなた方は私を選んだのではありません、私があなた方を選んだんですよっていうことなんで、この言葉をしっかり覚えてください。自分が選んだんじゃなくて、神様が選んでくださったんだっていう、それは今長崎教会に置かれているのも、自分がここにいたんじゃなくて、神様がここに置いたんだなっていう。家庭もそうでしょ。家庭なんて選べなかったですよ ね。私は忠春と安子の子供なんですけど、忠春と安子の子供でお姉ちゃん2人いて3番目、ね、生まれるなんて選べなかった。気がついたらそこだった。大きくなったらお姉ちゃん2人いて、ね、小さい時は怖かったけど、大きくなったらすごくよくしてくれましたよ ね。でいたわけですよ。選べなかった。でもそれを、あ、神様が私をこの家庭に置いてくださった、神様がこの父と母のもとに置いてくださった、神様がこのお姉ちゃんのもとに3番目生まれたんだ、これが神様の置いた場所なんだ、で僕自分だけにいて、お姉ちゃんたちも神様がここに選んだんだ、神様が私たちの家族をこうして選んだんだって思ってる人はすごい祝福を得るんですね、本当に。とはね、なんで俺はこの家族に生まれたんだろうって、隣のお父さんがよかった、酒井さんだってもっと面白い冗談を言ってるのに、これね、あるいはね、誰々だってこうそうやって思ってね、で、ああ、なんで俺は3番目なんだ、一番目に生まれたかったとかね思ってる人、神様が与えようとした祝福を十分に受けれないんです。神様が私を選んだんだ、自分だけじゃなくて他の人もここに選んだんだって、自分だけじゃないですよ、自分だけじゃなくて他の人も含めて思ってるかどうかってすごく大きいんですからね。で、皆さん、神が選んでくださったんですよね。でそのことを受け取るときにね、非常に豊かな神の祝福を受け始めるので、それをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。はい、今日は少し早いですけども、ここで終わりたいと思います。で天皇お父様、御言葉をありがとうございます。どうぞ、ロマ書の12章の一節に説もお話しましたけども、心の一心によって自分を変えるということ、今日の御言葉ともかかってくると思いますが、どうぞ父様、本当に私たちが心を御言葉の施策、神の施策に、また御言葉に合わせていくことができるように、どうぞ導いてください。また神様が私たちを選んでくださいました。私を選び、私たちを選んでくださいました。 そのことをはっきりと知り、そのことを通して実を結ぶためだと、本当に私たちを通して実を結んでくださるんだということをさらに信じることができますように、そして具体的に実を豊かに見ていくことができるようにどうぞ導いてください。マテス様、あなた方が私の名によって祈るとき父はそれをお答えになると書いてありますから、もっと大胆に、もっと大胆に神様に求め、あなたの祈りの答えを豊かに見ていくことができるようにどうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りかれないので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に大胆にあなたの願い、あなたの求めを神に向かって言ってください。主はそのあなたの願いに応えてくださいます。天のお父様、一人一人の心の叫びに応えて、癒しを行い、奇跡を行い、解決と勝利を与えてください。主イエスキリストの名によって命ずる、心と体を癒されよ。イエスキリストの名によって命ずる、心と体を治れ。アラバラスンダラスプラスプラスプラス、イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。どうぞ脳梗塞の後遺症を完全に癒してください。膝の痛みと腰の痛みを完全にも取ってください。転んだ時に痛めた場所に今触れてくださって、今完全に癒してください。なんか新しいことにチャレンジしようとしている人はいるんですけども、そのこと自体は神様は祝福しておられます。恐れずにチャレンジしなさい。ただ時とタイミング、これに関して主に聞きなさい。慌ててはいけません。時とタイミングがあります。その時を逃さないように、しかし慌てないように、なんか神様のおっしゃってる方向とは違う方向に行こうとしている人がいて、その人は深いところではこれで本当にいいんだろうかなってこうちょっと思ってるんですけど、なんかそう思ってそれを打ち消してこう行こうとしてるんですけど、神様が本当にあなたに言ってることを身を低くして聞きなさい。それはあなたにとっては必ずしも受け取りがたいことなんですけど、その主がおっしゃってることを受け取った時に、実は後の日になってあなたは神の導きの完全さに驚くだろうと主は言われます。この勢いで自分がいいと思うことをやるのではなくて、主の深い語りかけに従ってきなさい。あなたには分かってます。深いところでこれで本当にいいのかなって思ってるんですけど、それを打ち消してなんか行こうとしてますが、神様が本当にあなたに語っていることを聞きなさい。それはあなたに受け入れがたいんですが、そこに従うときに非常に大きな祝福を後の日になって見るようになると知られます。今日語られた御言葉、あなた方が私を選んだのです、私があなた方を選び任命したのですという、この御言葉が実はすごく語られている人がいます。その方は神の使命と働きが開かれようとしています。この御言葉をしっかりと心に刻み、その主の導きに恐れずに従っていきなさい。私は御言葉通りに身をつけていこうとしております。楽器を持って神を賛美するように促されている人、弾いてはいけません。恐れずに大胆に楽器を持って主を褒めたたえていきなさいと主は言います。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。さらにあなたを豊かな御手を持って導いていってください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。ください。ハレルヤを賛美します。Thank you. 仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しみ交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今もの地元ご支援までも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをしたいと思います。会計報告とともに週報があると思いますけども、それをご覧ください。